話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田敏晴です。今日は気温の方も随分上がりました。でいいお天気でしたね、一日。
はい、
なんとなく西村さんもちょっと夏の装いというか、割と薄着で今日はいらっしゃいますね。
あ、そうですそうです。25、6度って言われたんで、もう、はい、いいか夏っぽくてもって思って、
はい
はい、ちょっと七分です。
七分袖でね、
はい、
おしゃれな感じの服を今日はお召しになっていらっしゃいますが、ただね、ラジオ大阪のこの、ね、スタジオなんですけれども、ここはちょっと寒くって、
もうめっちゃ寒いですよ。
25度超えると冷房が入る仕組みになってるのかどうか知りませんが、かなり冷え込んでいるということなんですよね。
そうね、なんか後ろでストーブがついてます
そんな状態でこれから番組お届けしていこうと思っています。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ゲストの方スタジオに入っていただいております。ご紹介いたします、はい、公益財団法人関西盲導犬協会でいらっしゃいます久保真澄さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
久保さん、今日は京都は亀岡からやってきていただいたということで、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もう遠くからというのは、この関西盲導犬協会というところが亀岡にあるというふうにお伺いいたしました。
はい、
場所どの辺にあるんですか。
はい、JR 亀岡駅から、まあ、車で15分ぐらいのちょっと静かな山の中。
いや、静かというか、かなり寂しいところではないんですか。
そうですね、もうしばらくすると川にホタルが、
ね、
はい、飛び交うような
自然豊かなところに位置してるんですよね。
はい、
さあ、その関西盲導犬協会という協会なんですが、一体どういう協会か教えてもらえますか。
はい、まあ、簡単に言いますと、盲導犬を育成している団体ということなんですが、
はい、
まあ、協会 の、 活動理念としては、視覚障害の方が行きたい時に行きたい場所に安心して行けるように、うん、盲導犬を育成して、そしてその育成した盲導犬を視覚障害者の方に無償で貸与すると、そういう活動をしております。
つまり、まあ、盲導犬を育てていらっしゃる場所でもあるわけですね。
はい、そうです、
うん、
はい、
それが、まあ、亀岡のだいぶちょっと山の中にあるということ で、
ね、
はい、どれぐらいの犬がいてるんですか。
そうですね、時期によって多少多くなったり少なくなったりはあるんですが、だいたい常時20頭前後の犬たちが訓練を受けています。
訓練を20頭ぐらい受けている、はい、ということは、それを指導する人たちというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、盲導犬の歩行指導員と盲導犬訓練士という、まあ、資格が2つあるんですけれども、
はいはい
はい、指導員の方は、まあ、盲導犬の育成と、それからその育成した盲導犬を使って安全に歩けるように視覚障害者に指導するという、そういう立場なんですけれども、
はい、
まあ、指導員の資格を持っているものが3人、
はい
はい、で、訓練士の資格を持っているものが、今は2人ですかね。
なるほど。
そして、まあ、これから、まあ、盲導犬の訓練士になろうという勉強中のものが今4人おります。
はあ、そういう皆さんによって盲導犬が育てられていると。
はい、
盲導犬というのはまずやってくるときってどれぐらいの大きさでやってくるんですか。
やってくるというか、まあ、盲導犬協会に繁殖犬というのがありまして、
はいはいはい、
まあ、盲導犬としての適性を持ってる犬を、うん、まあ、お父さんお母さんとして選ぶんですけれども。
なるほど。
で、生まれた子犬はすぐに訓練をするのではなくて、1歳まではパピーウォーカーと呼ばれる、はいはい、ボランティアさんのご家庭に預けて、
そこで普通の一般家庭で育つんですよね。
はい、そこで、まあ、人間と暮らすということを犬に学んでもらう、いろんな経験を人と一緒に重ねてもらうということで、
はい、
タピオカさんのお家でお願いして、はい、1歳になって訓練センターに帰ってきて、そこから約1年間の訓練をします、
はい
はい、でその1年間の訓練の中でやはり適性というのが犬にもあるので、
なるほど、
はい、盲導犬に向く子向かない子いろいろいますので、まあ、最終的に盲導犬としてこの子だったら楽しく盲導犬としての生活が、遅れるだろうなという犬たちを盲導犬にしていくんですが、だいたいそれが後方犬の中の3割程度になります。
そうなんですね、3割ぐらいしか、はい、それはまあ言うても視覚障害者の人の命に関わることにつながっていく犬ですからね、はいはい、それはしっかりと選んでおかないとということにはなりますよね。
そうですね。で、そういう話になるといやさぞかし厳しい訓練をしてるんだろうなと、はあ、思われること多いんですが、うん、人間もそうだと思うんですが、厳しくされて学ぶことって、
ええ、
なんとか怒られないためにしようってするだけじゃないですか、
はい、
でも盲導犬は目の見えない方と一緒に歩きながら、うん、犬もある程度自分でいろんな判断をしていかなきゃいけない、
はいはい、
なので叱られないためにこれをすればいいじゃなくて、どうしたら褒めてもらって、どうしたら自分やっていったらいいかなっていうことを犬自身が考えてもらわないといけないの で、
そうです、ね、
盲導犬の訓練の基本っていうのは褒めることなんです。
はい、はあ、これなんか人間の教育にもすごくそのままつながっていくような、
今の時期だったら新人研修で、
はい
はい、ぜひ聞いていただきたいかもしれないですね。
いや、つながりますよねこれ、はい、
褒めて育てろって言いますもんね。
そうですね。
はあ、まあ、そんな形で育てていくと、はい、ということは、まあ、自分の考えというのをしっかり持つ犬でないと、はい、判断できないとやっぱり視覚障害者が困るということになりますもんね。
そうですね。例えば、うん、視覚障害者の方は見えないので、ここを避けなさいという指示は当然出せないですよね。まっすぐ歩いてねというその動きの中で、犬が、ここはちょっと高さ障害物あるからここは避けた方がいいなとか、うん、ここはまっすぐ行けるなとか、うん、それある程度判断していかないといけない、
うん、
はい、でその判断力を自分で考える力を育てるためには、うまくいった時に褒めてあげる。
なるほどなるほど。
これが訓練のポイントになります、
はあ、うん、まあ、それで育て上げられた、うん、盲導犬、
はい、
まあ、全体の3割ということなんですよね、はい、うん、でもその3割の犬がこれが本当に視覚障害者の皆さんのところの生活の中に今度は入り込んでいくと、
はい、
でこれもまたあれなんですが、その盲導犬と視覚障害者、実際にその一緒に、まあ、言うたらですね、生活していく皆さんとの相性みたいなのもあったりするんですよね、
は
い、これ
そうですね、うん、まあ、犬は人間大好きですから、うん、あんまり犬の方から選ぶことはないんですが、
です
人間の方は例えば高齢の方だったら、はい、あんまり早く歩く犬は困るし、
あ、なるほど、
例えば学校の先生だったら、授業中とか静かに待つのが得意な盲導犬でないと、
なるほど、
仕事してる上で差し障りがあるとか、はいはい、だからその方が盲導犬とどういう生活をしたいのかっていうことをまずあらかじめインタビューしておいて、うん、
はい、
そしてまあその方に合う候補犬っていうのはどんな感じかなっていうのを指導員の方が考えて、まあ、提示していってっていうような流れになります。
なるほどね。だから盲導犬もそれぞれ得意があるという感じですよね。盲導犬に関して言うならば、先日ちょっと毎日新聞に記事になってたんですが、はいはい、なかなかやっぱりレストランだとか、はい、外行った時に中に入れてもらうことができない、いわゆる拒否っていうのがあったりする、はい、これ法律的に今ダメなんですよね、
は
い、拒否したらダメですよということになってるんですが、
はい、
なかなかこの辺がうまくまだ行ってないところがあるというような、そんな記事になってたんですが、
そうですね、うん、今おっしゃられた法律、身体障害者補助犬法っていう法律が23年前にできたんですけれども、
23年前ですよ、はい、できてるのがね。
それで以前に比べれば確かに、うん、利用拒否の件数は少なくなってきてはいるんですけれども、
はい、
それでも、盲導犬を使ってるユーザーさんの立場にすれば、このお店入れるかなどうかなっていつもドキドキしながら、
入る前にね、
そうそうそう、
入る前のプレッシャーみたいな、
は
い、この連れてる方に、
ね、
視覚障害者の方にあるというわけですか。なるほどね、
だから本当だったら皆さんが喫茶店でお茶を楽しむのも、うん、
はいはい、
同じように、今日はここで美味しい紅茶飲んで帰ろうとかね、そういうのがスッとできたら いいなと思うんですが、まあ、残念ながらまだちょっとそういうところはなってない部分もまだあるというところですね、う
ん。
まあ、
これがやっぱ盲導犬の理解というところにつながってくるかなと思うんですが、
そうですね。ただ盲導犬の理解ではなくて、うん、やはり盲導犬を使ってる人の理解が一番大事だと思うんですね。
盲導犬を使っている人の理解ってどういうことですか。
すみません、盲導犬を使っている人への理解ですね。
人への理解、
例えば、うん、白杖ってどういう材質でできててどうやって使うのって知っても、白杖使ってる視覚障害者が何に困ってるの、どういうふうにお手伝いしたらいいのって人間の方を理解してなかったら困るじゃないですか、
はいはい。
別に白杖なんて視覚障害者が持ってるものなんですから、別に白杖の理解なんかいらないですよね。
まあね、確かにそうですよね、うんうん。西村さん、この白杖が何かから出来上がってるか知ってあります、
うん、知らない
こんなもんですよね、うん、こんなもんですよね、
う
ん。
だったら見えてる周りのものがそれを知っててもあんまり意味ないですよね、うん。要は西村さんが白杖使ってどんなところで困られるのかなとか、どういうふうに使われて生活スムーズにいってるのかなって知ってもらうことが大事。
そうそう、私を理解して。
わかりました。私は精一杯理解してるつもりなんですが。なるほどね。
ただ盲導犬ユーザーもそうなんです。盲導犬がどうしよう、どういう犬なのかなんて、まあ、職員の私が言うのも変ですけれども、もう別に知ってもらわなくてもいいんです。盲導犬を使ってる視覚障害者にどう接したらいいの、どういうことに困ってるの、どういうことはお手伝いしなくていいの、そこを知っていただきたい。だから盲導犬の理解を広めたいんじゃなくて、盲導犬を使う視覚障害者について皆さんに知っていただきたいっていうのが一番大きな願いです。
確かにその視覚障害者のことを理解すると盲導犬のことも分かってくるというところにつながりますよね。なるほどね。そういう、まあ、事業というか、まあ、そういうこともいろいろやっていらっしゃるのが心なんでしょうか。
は
い、
そうですね、はい。
こういう理解の深め方ということもやっていらっしゃるということなんですが、はい、実際にユーザーさんが来られていろいろ相談なんていうこともあるんですよね。
そうですね、まあ、うん、関西盲導犬協会と申しましても、はい、盲導犬ユーザーさんって関西エリアだけでなくて、関東とか九州にお住まいの方もおられますので、
そうなんですね、はい、広いんですね。
そうなんです、うん。今日本で盲導犬育成団体が11団体あるんですが、はい、それぞれが独立した団体でして、うん、地域エリア分けごとエリアに分かれてるわけではないんですが、
ないわけですね、
はい、そうなんよ。
全国的なもんなんですね。
そうなんです、うん。言ってみれば関西大学が関西の学生しか取らないかって言ったらそんなことないですよね。
分かりやすいですね、うん、その通りだと思います、はい、
なので関西盲導犬協会の盲導犬使いたいなと思ってくださる方は遠方にもおられるので、まあ、いろいろ何かご相談とかがあればやはり電話とかメールが今は多いかなと思います。
どういう相談が多いですか、相談ごとで言うと。
そうですね、うん、まあ、指導員に対しては今度引っ越したしとか、はい、駅が改築改装になったからちょっと状況わからないからフォローアップしてほしいとか、盲導犬ちょっと最近こんな感じで歩く時にうまくいかないことがあるんだけどどうしたらいいっていうような相談事ですし、私の業務の中で受けるのは、例えば先ほどおっしゃられたようなお店に行こうと思ったら断られて、自分なりに交渉したんだけど全然お店の人が理解してもらえないというような相談があったりとか、
はいはいはい、
逆に受ける側の方からも、いや盲導犬ユーザーが突然来られてどう対応していいかわからなかったんだけど、うん、今後のためにこれからどうしたらいいですかっていうような相談を受けたこともあります。
だからそれ前向きな相談ですね。
そうですね、はい、ありがたい相談ですね。
久保さんご自身今名刺をいただいたんですが、はい、白杖歩行指導員と書かれてますが、はい、これはどういうお仕事なんですか。
今関西盲導犬協会の中で白杖歩行指導員として何かをしてるってことはないんですが、
はい、
まあ、白い杖西村さんもお使いの白杖を使って、まあ、安全に歩けるようにというようなそういう仕事を以前してたんですね。ですので名刺にわざわざそれを書いてるのはそれないとね、一体私が何を知ってる人なのかっていうのが相手に伝わらないので、一応視覚障害の方の関わりもあって、白杖のことも盲導犬のことも ある程度知識はありますよっていったことを初めての方にもお示しできるようにということで、うん、わざわざそれを入れさせていただいています。ま
あ、今久保さんの話聞いてたら知識はありすぎるなというのがよくわかるような
すみません
おしゃべりでいいんですよ。もうどんどん喋っていただいて結構なんですが、うん、さあぜひもう本当にこの視覚障害者のことを皆さんに知ってほしい、そして盲導犬のことも知ってほしいということでイベントが今度予定されているということなんですが、はい、これはどういうイベント、いつどういう形で開催されるか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。今度5月18日の日曜日なんですけれども、はい、京都駅、あ、失礼しました、 JR 亀岡駅の北口に、うん、歩いてすぐのところに、サンガスタジアムバイ京セラという
サッカー場ですね、はい、これはあの駅降りたらすぐ分かります。北側にも本当に大きなサッカー場がもう見えてますからね。
はい、はい、でそこのエントランスホールであるとか、はい、会議室の一角をお借りして、イベントを行います。
これはだから今度の日曜日ということに、はい、
日曜日です、
はい、5月の18日の日曜日ですね、はい、時間は何時からですか。
10時半から午後3時まで
10時半から午後3時まで、はい、場所はJR の亀岡です、はい、亀岡の駅坂野線という列車が京都の30何番ホームから出てるんですが、はい、これに乗ってだいたい快速で20分そうですね、ちょっとぐらいですね、はい、で到着いたします。そこのすぐ北側にそのサッカー場があるんで、はい、ここでされるということです、はい、エントランスホールとかあるいは会議室、はい、北側広場で具体的にどんなことされるんですか。は
い、例えばさっきおっしゃっていただいたように、盲導犬を理解していただくのももちろん大事なんですけれども、やはり盲導犬を使っている視覚障害の方ものことも理解してほしい。ただやはり今日本全国でも800人をちょっとかけるぐらいしか盲導犬ユーザーさんおられないんですね。
それぐらいなんですか。
は
い、
なのでなかなか一般の方が盲導犬ユーザーの方とお出会いする機会って本当少ない。
いやこれは少ないと思いますね。
初めてだから、うん、今まで見たことがないからさっきのお店じゃないけど、うん、初めてだから分かんないから断ってしまえっていうことがあると思うので、そうじゃなくてもっとフランクに当たり前に一緒に社会生活している社会で生活している一員として、知っていた存在を知っていただくためには、うん、交流できたらいいなということで、例えばマッサージの資格を持っている方にワンコインマッサージっていう、ま、10分間ちょっとね、うん、そこは500円というお金をちょっといただいてるんですけれども、
でもお安いですよね、10分500円やったらね、
うん、でまあそれでマッサージをしながらユーザーさんとお話ししてもらうとか、
実際に視覚障害者の皆さんとそれマッサージしてもらいながらいろいろ会話をしてもらおうと、
は
い
は
い、
とか、うん、手引き体験、ユーザーさんを手引きする体験とか、はい、あるいはアイマスク体験をしてもらう中でそのナビゲーターとしてユーザーの方に入っていただいて、視覚障害だとこんなこと分かりにくいよね、でもこんな風な声かけがあったら分かるよねみたいなことを実感を持ってユーザーさんとおしゃべりしながら知っていただきたいなっていう風なことがあります。
盲導犬もそうですが手引きなんかに関して言うならば本当に経験のない方はもうどういう風にすればいいか全く理解できないから結局できないということで、まあその目の前には困っている視覚障害者の方がいらっしゃるというこう図式になってしまいがちですよね。だからこういうところでちょっとあこういうやり方で一回それを経験すればあとは分かりやすいですもんね。そう難しいことではないんでね、これはね。
やっぱり心の壁があると思うんですね、うん、やったことがないことには。そんな大変な構えることじゃ
ないんですよね、具体的に言いますよね、本当に。
ちょっと高いところにあるものを取れなくて、うん、困ってる背の低い人がいたら、ちょっと取るみたいな、そんな感覚で、
ですよね、
声かけてお手伝いしたらいいんだなっていったところも知っていただきたいということ、
なるほど。他にはどういうことをなさいますか。
あとは、実際にもどけのことをしていただくという意味では訓練犬と歩く体験とか、
訓練犬と歩くこともできるわけですか、
はい、ちょっと歩いてみようというちょっと距離は短いんですけれども、あるいはその盲導犬が何をするのかという訓練の実演をステージで見ていただいたり、はい、それから、まあ犬のことを知るということでは京都市獣医師会の先生方にご協力いただいて、はいはい、ちょっと犬に聴診器を当ててその獣医師になったような体験をしてもらうとか
こう聴診器当てたら心臓の音聞こえるんですか。
そうです、はい、
聞こえるもんですか。
ドクンドクンっていうのを実際聞いてもらうとか、
はい、でこう 聴診器当てながらこの犬肺炎かなとかいうないんですね。わかりませんよね。わかりっこないです
よ、ね、訓練犬ですから健康な犬、
はい、そうですよね。そうの通りですよね。で屋外でもなんかこうイベントもされるというふうに聞きましたが、
はい、屋外では東協会で運営費の足しにするということで協会のチャリティーグッズがありますので、はい、そういったものの販売ですとか、あとキッチンカーをちょっとお願いして来てもらったり、はい、あと、受付を置きまして、そこでその体験の受付とか、体験も一斉にバッと行かれてもなかなかその場で待たれてしまうこともあると思うので整理券を配りしているので、はい、もしお聞きになって体験してみたいなという方はまず会場の受付に来ていただいて整理券を受け取っていただければと思います。
わかりました、これが5月の18日の日曜日、今度の日曜日になります。時間が10時半から15時まで、亀岡 JR 亀岡のすぐ北側にあります、サンガスタジアムというところ、ここのエントランスホールとそれから会議室北側広場、受付はどこにありますか？
受付は北側広場にあります。
北側広場だそうです、はい、まず北側広場に行ってちょっと受付、はい、これ誰でも行けるんですか？
どなたでも、はい、
当日行っても問題ない？
そうです、はい、ただもし整理券がもしなくなってるようだったら申し訳ないですけれども、ただイベントはこの日1日ですけれども、東京会ではだいたい月に1回見学会っていうのをやってますので、はい、もしこの日都合が悪いわとか言ったけどちょっと体験できなかったっていう方は、見学会ではなかなかそういう体験はやってないんですけれども、はい、見学会の方もぜひお越しいただければと思います。
なるほど、これ参加費は無料でいいんですか？
無料です、はい。
ぜひ皆さん一度、京都中心になるかと思いますが亀岡へちょっと足運んでいただいて、はい、このイベントを参加していただけたらなと思っております。5月の18日日曜日、今度の日曜日10時半からサンガスタジアムで行われます。イベントだけでなく日頃から定期的な見学会も行っていらっしゃる、はい、ということですから、この辺の方は、どこに問い合わせたらいいんですか？
ホームページの問い合わせフォームから、はい、見学会申し込みできるようになっておりますので、
その問い合わせのホームですけれども、はい、何と検索すればよろしいんでしょうか？
関西盲導犬協会と検索していただければホームページすぐヒットすると思いますので、その中で下の方に問い合わせフォーム、問い合わせはここからっていうバナーがありますので、そこをクリックしていただければと思います。
関西盲導犬協会、関西盲導犬協会で一度検索をしていただいて、このイベントのことについても載ってますか？
はい、載ってます、
はい。ぜひ今度の日曜日、亀岡の方に足運んでいただいて、視覚障害者そして盲導犬のことを、はい、理解していただけたらなということですね。
はい、それから視覚障害の方でしたらば、こういったイベントに関係なく体験してみたい、盲導犬と歩いてみたいという方は随時受け付けてますので、はい、このお話を聞かれてちょっと興味持った視覚障害の方おられたら、ぜひまたお電話でお問い合わせください。
盲導犬ちょっと考えてるんやという方はぜひ、関西盲導犬協会検索して連絡をしてみてください、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
公益財団法人関西盲導犬協会、久保真澄さんでした。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とシャルでした。今日はですね、栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ君
声配信サービスオーディブルをご存知ですか？スマートフォンやタブレットで小説やビジネス書などの朗読をいつでもどこでもお聞きいただけるサービスです。白い巨塔、不毛地帯、華麗なる一族といった重厚でスケールの大きな山崎豊子の名作や、軍師二人、人斬り伊蔵、桜田門外の変、沖田総司の恋など人間ドラマを巧みに描いた司馬太郎の歴史小説の世界をオーディブルで楽しんでみませんか？他にもバラエティに富んださまざまなジャンルの作品が満載です。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールしていただくと、小説やビジネス書などの朗読を月額1500円でお楽しみいただけます。詳しくはオーディブルで検索を。